今回ちょっとね予定狂っちゃいましたけど3本撮りだったんで
大変急な例のムスカがいます。ムスカが
はい、まあいいですよ。とりあえず今回のテーマは人気コミックの実写映画化についてっていうテーマで話そうかなと思ってます。
イエーイ。
ということで例題で、まあ、今までいろんな実写映画化あったじゃないですか。
ありましたね。
俺らの世代で、まあ、もっと前からもあるんですけど、まあ、有名なのとか最初一番最初は多分
ドラゴンボールですか。
いやあんみつ姫ですね。あんみつ姫の世代からですね。俺からすると、
あの店長それ私が知らなかったらどうするんですか。
いや一応実写マンコミックの実写映画で上がってくる、もっと前の例えば裸足のゲンとかもあるけど、
いや多分あんみつ姫の方が古いんじゃないですか。
どうなんですかね。ただあんみつ姫は結構有名な、なんか先が本当にコミックっていう感じの、だからそれまでの漫画は割とその実写にしてもおかしくないストーリーだったのが、もう完全に漫画っぽい漫画を実写化したっていう意味ではあんみつ姫は結構スタートとして、そんなあんみつ姫の話したいわけじゃないんですけど、
ていうか裸足のゲンって実写化されたんですか。あれ
裸足のゲンも実写化されてると思います。
あ、それは知らなかったですね。
いやなんかね実写映画化のコミックの実写映画化みたいなサイトをまとめサイト的な、まとめサイトじゃねえや、なんかウィキペディアとかでも調べたんですけど、まあありましたよ。いろいろ見て、まあいろいろやってるけど、これはっていうのはなかなかないですね。
裸足のゲンじゃないですか。
なんでこう、だから昔のその裸足のゲンとかもそうなんですけど、昔の実写アニメに関して言うと、その例えば小説を実写化するとか、漫画を実写化するというのは。ほとんど同じような形で、
まあ、
だから今のその実写映画化ってなんでこんなにオリジナル多いのっていうのは、映画は映画として撮ってて、その題材としてその作品を使ってるというのが、
原作ありきの映画じゃないんですか。
だから原作を実写化するっていう意味ではなくて、あの映画ありきがあって、だから映画という作品の中の題材として使ってるっていうやっぱ部分が大きかったんですよね。そのあんまりこう実写にしてもおかしくないような作品が映画化されてる時にはあんまり気にならなかったんですけど、まあコミックはコミックでコミックとしてのこう表現方法だったりとか、そういう技術がこうだんだんだんだんこう確立していくわけじゃないですか。そうなってきた時にその人気コミックを、だからコミックとして人気のあるものを実写映画化するっていう流れっていうのがなかなか難しくなってきたんですよね。でやっぱりその表現の壁っていうのが出てきたんですけど、それがこう CG とか、
ね、
そういう、まあ、特撮があったり CG があったりなんですけど、その流れを組んで寒くなってきちゃった。
ちょっと何言ってかよくわかんないですね。
あの特撮とか CG っていう流れを組んで、その表現が幅が広がってできるようになってきて、まあ、こういった作品、まあ、今回取り上げる作品の実写化っていうのが実現したっていう感じだと思うんですけど、最初の1本目はジョジョだったんですけど、
まあいろいろありまして、
いろいろあってジョジョはちょっと飛ばして、今回2本目として用意してたいわく付きの、
いわくとか言わんといてあげてくださいよ。
超大作実写映画鋼の錬金術師の話をしましょう。
ちょっとタイトル見なくてもよかったんじゃないですかね。確認せんとも。
だから一応持ってきてるんで。
あ
ー、なんですかで、謎の規制をはけないでください。
いやアラームかかっちゃったんで。
そうですね、アラームはね、あの夕闇堂では恒例なんで。どうですね、とりあえず鋼の錬金術師の原作は読んだことありますか。
え、じゃあないです。
ありますよね。
はい、そうですね、
はい、で一応実写化について俺はまとめたんですけど、こんだけですけど、まずこの作品はランクを S から、まあ、ABC ランクで S、A、B、C と分けて、まあ、S ランクというのは DVD もしくはブルーレイを買いたい、で A ランクっていうのが映画館で見たい、ぜひ映画館で見てくださいっていうもので、 B ランクっていうのは、映画館まで行く必要はない、で B ランクの中の B プラレンタルで見たい、つまりお金を払っても見たい、で B ランク一番真ん中は配信サービスで見たい、まあ、配信サービスに加盟してる人っていうのは映像を見るのが好きだからってことですね。で B マイナーはテレビで見たい、テレビでもし無料で放送されてるんだったらまあ見てもいいかなという、で C ランク別に見なくてもいい、
まあそうなりますね、
っていう ABC もしくはプラス S、
うん、
ってなった時に鋼の錬金術師はどこに入りますか、息子さん的に。
そうですね、私的には
まずじゃあ原作のファン度はどれくらいですか。
原作から言ったら C じゃないですかね。
いや違いますよ、原作のファンはどれくらいのランクですかっていう。
あ、それはもう難しいですね、人と比べるっていうのが。とりあえずコミックは全巻持って、イラスト集とかも手に入るんなら買って、まあ荒川さんの他の作品も買ってしまうぐらいには好きだということを言っておきません
よ。そうですね、映画館にわざわざこれを見に行って、
いやそれどっちかっていうとゼロ感メインでしたから。そう、
ゼロ感が良かったって言ってるぐらいの人ですからね、はい、でその視点からするとC って言いましたよね。も
ハガレンとして見るんだったら、まあ、見なくてもいいんじゃないかなっていうあれですけど、ハガレンというね、こう意識がなくしていくんだったら、まあ B には入りますよ。
B 配信サービスで見たい、まあ、映画好きだったら見てもいいかなって。
あ、そうです、ちょっと話のネタにもなるしなぐらいな感じで。
まあでも実際映画化はまずアドバンテージとして、まあ、原作があるから、原作とどういう違いがあるのかとか、原作をどれぐらい再現してるかっていう部分でもう見るため の理由になるんですよね。
まあそうですね、
だから全く知らない映画にと比べたら、まあ見てもいいんじゃないかなってい
う
アドバンテージは絶対あるんですよね。
うん、あとはまあこう例えば原作と違う部分があっても、それをどううまい具合に転がすかとか。
そうですね、そのまとめ方ですよね、うん、
演出の仕方とかですよね、
はい、でも実際見てみて鋼どうでした。一応この俺の中の基準として、映画を見て映画の話をするっていうのは夕闇堂ではやらないって決めてるんですよ。
ほう。
でなんでかっていうと、中古書店夕闇堂なんで、
そう
ですね、こう販売されてる状態で手に入れられてたら取り上げる、だからこのタイミングなんです
よ。ああなるほど、結構前じゃないですかね、じゃあ
しかも、あ、先に言っとくと、ネタバレを含んでいいので、というかネタバレを含みますので。
ネタバレ含まないってどうやって会話するんですかこれ。
そういうのもあるんで、だ映画を見てきたってなったらネタバレを回避しながら喋らなきゃいけないので。
あ、マジですか。この間ハガレンで思いっきりネタバレする会話してましたけどね
いいじゃないですか、まあそれはいいとして。
まあいいとして、
はい。じゃあとりあえず、まあ、ハガレンって結構でも評価あんまり高くないじゃないですか、実際問題として。
まあそうなんです、ね、
むしろ叩かれてるじゃないですか、
はい。
まあ、俺の中でこのハガレンの中で、まあ、このジョジョのからのちょうど中間って意味だったんですけど、
まあ、ジョジョはもうこの際なかったことにしていきましょう、ま
あ、いい部分があるので、
はい、
まずねラスト良かったですよね。
ラストはもうみんな大絶賛ですよね、あれは、
はい。ラストっていうのはエンディングっていう意味ではないですか
もちろんキャラっていう意味ですよ、キャラって。
そうですね、ラストというキャラはかなり良かったですね。
ラスト姉さんって呼んでおきますか。
そうですね、というかもう敵側のこうなんか作り方はかなり原作を実写化という意味では表現、まあ、全く同じじゃないとかイメージと違うという人は多分いると思うんですけど、まあ、それはもう絶対回避できないじゃないですか。
でも主要キャラに比べて敵側はめっちゃうまく作ってると思いますよ。
そうですね、なんか
グラトニーも良かったし、
なんですかね味方側のはなんかキャスティングがうまくいかなかったって感じがしますもんね。だから人が集められなかった、もっとこういう人入れたかったけどこっちにしたみたいな空気があるんですけど。
でも最初に山田は断ったらしいですけどね、ちょっと俺には合わないんで、偉大すぎて合わないんでって。
あー、まあでも俺もねちょっとねどうなのかなと思いましたよ。ただ結局よくあるのはその見た目のが似てるかどうかと、あとは演技力があるかどうかじゃないですか、
まあ、
でここがうまく合わさらないとその表現として難しくなっちゃうとか、
うん、
でも似てるけどもうずっと棒読みですよっていうのになっちゃうと。
ディーン・フジオカですか
ディーン・フジオカは、まあ、うまかったことがないので。
ああ、おー。
でもあれはあれで、あんな感じのキャラクターとか、あのなんですかね、なんですかね表現というか表情を抑えたようなキャラクターをやるとうまいんですよ。
あ、
表現ができてないっていう意味ではなくて、もともと多分淡々としてるんで普通の時も、
まあそうですね、
なんでだあんまジョジョが出てきちゃうんですけど、だジョジョを見た人は分かんない、うん、分かると思うんですけど、ジョジョはこう見た目をこう一生懸命作って、まあ、見た目もちょっとひどいですけど、
そうですね、
ひどいは言っちゃダメですね。ただ結局演技力のある役者を当ててる、まあ、光一くんとかは、
まあ、
なんか演技力としてはいいんだけど結局見た目がちょっとついていかなくてとかなってたりとか、ジョジョみたいにちょっと雰囲気作ってても、もうずっと棒読みみたいな、で結局セリフをさそのまま言おうとしてるから、しかもちょっと違うシーンで原作に使ってたセリフを無理やり入れてたりとかしてて、もうセリフの流れがうまくなってなくて、急にそのトーンでその喋りするのみたいなのが
出てきちゃったりとか、まあ、ありますよね。だから原作ありきの映画ってもう原作を読んでること前提で作ってると思うんですよね。
そうですね。
だからそれで言ったら、あ、まあ、クローズはうまいことやったなとは思いましたけどね。
クローズ見てないか分かんないですけど、でもクローズって原作じゃないじゃないですか。だって原作っていうかもう元じゃない、原案みたいな感じ。
原作の1年2年前ぐらいな感じでやってるんですよね。
そういう作り方もあるじゃないですか、いろんなもので、ちょっとずれたところとか、コナン君を実写するときに、なぜかコナンじゃなくてっていう。
まあ、いやでもクローズの方はそれでもほら原作のファンがめっちゃ強いじゃないですか。
まあそんなこと言ったら全部強いんだけどね。
それでその1年前2年前でやっても、でもなおかつそれでも評価高いんですから。
あれは結局そのクローズっていう世界観の広がりとしての部品として使ってるわけじゃないですか。
まあ作者出てきたのはアウトでしたけどね。作者出てきたのは
まあいいじゃないですか。それはよくありますよ。よくあの、
いや、あるのはいいんですけど、あれだけ散々自分が映画化に反対しておいて、いざ映画作るとなったら、なんでお前出てくんのみたいな感じじゃなるんですよ。
長い号とかよく出てますけどね。
あれはまあいいんじゃないですか。
なんか、まあ、実写映画化でだって俺すげえ覚えてるのはキューティーハニーですよね。
ああ。
あれはでも流行りましたからね。
流行りましたね。
全然違いますけどね。
まあでもいいんじゃないですか。流行
った分には。あれぐらいこうなんかアレンジを加えてたりとかすると、こうなんか別の作品だけど、だ昔のコミックって結構いろんな表現があったりとか、リメイクとかをしたりとか、あと、まあ、アニメと原作が違ったりとかもあって、
まあありますね、
でそういうのを全部触れてたりとかすると、また映画が違うと映画としての表現はこうですねとか、まあ、全部違うものとして見て、でも同じタイトルの商品として見てくれるから幅がつくんだけど、
まあ、
正直もうコミックもかなり人気があって、でアニメ化もされてて、アニメもかなりコミックに沿ってて、でアニメの技術が上がってくると、こうアニメのアレンジがあんまりないじゃないですか。まあ、一応なんかストーリー的なアレンジとかは多少するんですけど、まあ、
オリジナル話入れたり
でも、まあ、基本ベースが原作になってくると、ここにこう全く違う実写を乗せてくってなってくるのが結構難しくなるんですよね。
まあそうですね。
でこのハガレンですけど、どこ、まあ良かった部分はなかなか喋れないんですけど。
良かったところですか。あのヒューズ良かったですね。ヒューズ
ですか。
ヒューズは結構沿ってたと思いますよ。
まあそうですね。
あと最初の、まあ、あのアクションシーンですね。
なかなかの、あ、そうですね。俺あれはね、良くないと思うんですよね。
最初にいいとこ持ってきちゃって。
俺このまま続くのかとか、もしかしてこれずっとやるのかなと思ったんですけど。
ああ、そしたら面白かったですね。
これほとんど最後の戦いじゃんみたいな戦い方をしましたからね。
うん、
であれに比べちゃうと最後のところがもう少ししょっぽい感じになっちゃってて、
しかも最後なんでエドが倒さないのかな、君主役だよね、みたいな。
てかエドがなんかこう錬金術を使ってるシーンが前半に偏っちゃってて、後半ほとんど使ってないんですよね。
そういえば錬金術師でしたね、やつは。
そうですよ。
だから鋼の錬金術師として見ないで見ると、あ、結構楽しいなこれになるんですよ。
そうなんですよね。これなんかでもちょっと、まあ、一応ね、問題がこう例えば実写化したときに、まあ、どういうところに問題が出るかなというのをまとめてみたんですけど、まあ、大体4つぐらいですね。
は
あ
は
あ、まず監督が悪い。
ああもう、
まあ、監督がまず原作を読んでないとか、そういうのがあったりとかするじゃないですか。ああ、まあありますね、もしくは、まあ、脚本が悪い、
うん、
脚本が悪いというのは、まあ、なんでそういう形にしちゃったのとか、
セリフの組み合わせとかですよね。
そうですね。まあ、そもそも脚本を書いてる人が原作を読んでないわけがないので、読んでたと思うんですけど、なぜそう解釈しちゃったのとかっていう部分が出たりしたりとかもあるので、であとは、まあ、役者が悪いですよね。まあ、演技がうまくないとか、なんか
合わないとか。
そうですね。作品を作りたいがゆえにこうちょっとお金がかけられなくてとか、もう素人みたいなのを連れてきちゃって全然演技ができてないとかっていうのがある可能性はあるんですけど、
あとはスポンサーの意向ですかね。
そうですね、まあ、スポンサーもありますよね。まあ、スポンサーに関してはちょっとこちらでは落ち測ることができないので。
そうですね。
あとはそもそも原作がつまんないっていうパターンもあるので。
ありましたっけ、原作つまんないの、まあ、
原作でこれね、原作がつまんなかったらそもそも実写化されないので。
そうなんですよね。
これはありえないはずなんですけど、ただ なぜそのエピソードを持ってきたのっていう場合もあるので。
ああ、主にこれですか。
そうですね。まあそれだからそれは多分それって何ですかね。ジョジョは多分続けたかったんだと思うんですよね。
でも続けるにしたってなんで4からやったのかが分かんないんですよね。
ああでもてか俺はそれ一番問題なのはそれで単品の作品として作ろうとしちゃったんですよ。
ああ
だからそのディオの話が出てこないんですよ。
まあそうですよね。4部ですね、うん、4部ディオいないし。いや
でも一応そのなんだっけなそのメインのストーリーになってる名前忘れちゃった。
アンジェロ。
アンジェルじゃないです。あのお兄さんのお兄さんっていうかあの兄弟いるじゃないですか。
あ奥安と
どうぞ奥安とあれの
兄貴。いいんですよ兄貴は兄貴で、
まあ、そこのお父さんがなんかモンスター化してるんですけど、
まあしてますね、
そのモンスター化してる理由がジョジョじゃなくてディオ の, あの肉の目ですよね。そのエピソードごっそりないんで説明してないんですよ。だからよくわかんないし、まあ、最後の最後のあのサプライズがあるんですけど、
うん、
そのサプライズもなんだかよくわからないんですよ。何が起こって原作を読んでる人だったらあこれ出てきたのってなるんですけど、
せめて第3部からやるべきでしたね。
もうね、いやでも一応だから見てるっていう前提か、もしくは頭のところにこういう流れがありましたよっていうダイジェストでもいいから。
ダイジェストもないんですか。
ないですないです。入れてあればいいのかなと思います。あの
優しくないな。
昔あの何でしたっけ、アドベントチルドレンってあったじゃないですか映画。
うん、
アドベントチルドレンって、うん、あのファイナルファンタジー7の、
あ
ファイナルファンタジー7 のその後の話なんですけど、
うん、
頭にファイナルファンタジー7の話をちょっとしてるんですよ。
あ
で、あのコスチュームも全部違うんだけど、そのシーンだけその戦闘服というか、
うん、
ゲーム内のコスチューム あのキャラクターが出てたりとかするんで、
あ、まあ、そこら辺は必要ですよね。
だそういうのはファンサービスとして絶対必要なんで、まあ、この後出てくるこちらではやってるので、
こちら
ではきちんとやってましたよね。
サシローちゃんと後々タイトルとか出るんで
ね。そうですね。
これが気になる方は第2回目もご視聴くださいっていう嫌らしい称号ですね。まったく
もうすぐ第2回目になっちゃう、来週になっちゃいますね。
来週もまた見てくださいね。
見るって音声ですけど、
い
や全然話せないですよね。鋼
の鋼の、まあ、アクションシーンは前半過去前半それなりに良かったんじゃないですかね。
そうですね。だ監督の技術の問題ではない気がするんですよ。
なんていうか鋼の監督誰でしたっけ。
でもあんまりやってない人なんですよね。
知らない人ですねこれは。ソリなんとかって出てますよ。
そうですね、ソリさんですね。ソリさんというのかなこれ。
ソリじゃないですか。
ソリ文彦さんですね。
ソリ文彦。
あんまり、出てないですね。ちょっと分かんないですね。分かんないというか今ここでは分からないですけど、
電波のない閉鎖された空間だからここは鉄骨かな。
はい。まあこの辺は、まあ、でもそんなにだから CG に強い人で、
あそれはなんか言ってましたね。
だからオープニングの CG がすごい良かったのは、うん、この監督の力量だと思うんですよね。
そうですね。あと兄弟が連戦しようとしてなんか飲み込まれる感じの、うん、あそこの演出もかっこよかったと思いますよ。
あとなんかねこの、まあ、いろいろなところで結構この作品は CG が必要な作品なんですけど、
まあ そうですね、
まあ、その辺は違和感はあんまりないんですよね、
うん、
まあ、これはないだろうっていうのはもしかしたら人によってはあるかもしれないんですけど、まあ、ストーリーをこうなんですかね見づらくするような演出はほとんどなかったので、まあ問題がどこにあるのかなって思った時に、まあ役者が悪いって言っちゃうと俺は他の作品に比べてはかなり演技力に関してはちゃんとしてると思うんですよ。
なんていうか原作の主要キャラが映画では空気になってたりするのがあれなんですよね。
だからそれは何が悪いって脚本が悪いんですよこれ。
じゃあ脚本じゃないですか。
これ脚本だろうと思いました。
でも脚本にも監督いるんですよね。
脚本はちゃんとついてますよ。
ソリンと宮本武って人がいますね。二人でやってますねこれ。
結構その原作のあの長い話を一本の映画にしようとしてるから、
まあそうなんですけどね、
それがちょっと問題があるのかなと思ったんですよね。で重要なキャラクターがいなかったりとか、まあキャスティングが難しいっていうのもあると思うんですけど、
そうですね、ま
あ、ただ重要っていうか初期のキャラクターっていうか主要キャラクターですねのキャスティングが若干弱いのが、まあ、見えるので、キャスティングで困ったんじゃないかなと思うんですよね。
まあ確かに鋼にやれって言われても断る人がほとんどじゃないですかね、
う まあ、怖いは怖いですよね、
うん、
だからギャグとかじゃないのでギャグもあるんですけど、もうちょっとでも短い話にしてワンエピソードでやるとか、あの割と人気の高いエピソードだけをやるとかにしてもらえればよかったと思うんですよね。
人気の高いエピソードって難しいんじゃないですか。なんかこう、まあ、一区切り一区切りでなんかこうこの話編この話編って区切られてるわけじゃないですか、ね、
この話だと結局あのキメラの下りがあるじゃないですか、うん、
ありますね。
あれだけでも一本作れると思うんですよ。
でもキメラって結構踏み込んだとこ行ったなと思いましたねいきなりなんかこれあれもなんか最後の方だよねキメラみたいな、うん、いきなり真ん中行っちゃったよみたいな。
いやでもこの辺はなんかちょっとね、
それで言ったらコーネロいらねえんじゃねえかなと思ったんですけどね。
そうですね、あの辺何の意味があったのか全然わかんないですよね。
そうなんですよね。
最初のエピソードだからっていう理由で入れてるんだとしたら、いやそこは必要ないだろうと思ったんですよね。で結構なんか主人公たちのその禁忌を犯してなんか人を復活させようとしたっていうエピソードを入れてるんですけど、あれもあのなんだったら映画の最後に入れてあってもいいぐらいなエピソードだと思うんですよ。
個人的にはもう最初に司令部とか行ってでそこから話始まってでちょっとした回想みたいな感じでやってもよかったんじゃないかなと思ったり思わなかったり思ったり、
まあ、難しいは難しいですね。漫画なんで結局一本で全部作ろうとするとどうしてもダイジェストとかを入れないと話が説明できないっていうのがあるので、うん、まあ、そういうのなしにして一本の作品として作ろうとした結果こういうなんかざっくりとしたお話になっちゃうというか。
でもこれってなんか続編も作れそうな終わりにはしましたよね。
いやしてますけど、でも結構いいキャストがいなくなっちゃうん で何の話するのになっちゃうじゃないですか。
まああ
と本田翼でやるんですかって話ですよ。
他にやる人いないんじゃないですか
本田翼でやるのと思って、でしかもそんなに出てかなきゃいけないキャラでもないじゃないですか。
原作だとめっちゃ主要キャラなのに、ミンリー
主要キャラですけど、
とりあえずリン・フジオカはミッチーがやればいいんじゃないですか。
まあ言ってますけどね、でも年いきすぎてる気がしますけど。
何言ってんすか、そんなこと言ったらねえ。
まあでも位置的にはディーンっていうのは分からなくもないですよ。イメージがちょっとつかないかもしれないですけど立ち位置的にはあんま変わらないので。
そうなんですけど、なんかこう原作だったらギャグシーンとかが下手にカットされてると悲しくなってしまうこの気持ちですよ。
俺的にはね、堂本剛とかがやったらよかったんじゃないかなと思いますね。
剛はきっと金田一少年の事件も37歳編で忙しいんですよ
で金田一つながりでさ盛り上がりますし、ファンは絶対好きですもん。その二人が組んだら山田君と、
ああ
山田君金田一ですからね。
そういえばそうでしたね。
だからそういう感じでやったらかなり盛り上がったと思うんですけど、まあまあつけられなかったんだと思いますけどね。やりたいっていう人は、うん、でもラストのキャスティングとか見るともうちょっと強いのを入れてもいい気がするんですけど、
ね、頑張れる気はするんですけどね、
うん、まあ、そんな感じで次の今回はこれで
結局何の話をするの
か、これで盛り上がっちゃうこれだけじゃないんですよ。
そうですね。じゃそして2本目、
2本目に行きますね。どう切れるかな今まで。
じゃあ切ってきますか、はい、イエーイ。
おちょのゲーム大好き DX と
親バカゲームミュージアムがお送りするコラボプロジェクト、題して
ゲーム的
テーマトーク祭り。
総勢15番組のポッドキャスト配信者が持ち寄った修行空のお題の中から選ばれたトークテーマを魚に、
それぞれの番組がそれぞれのスタイルで大好きなゲームの話をリスナーさんにお届け。
そして今回選ばれた栄えあるトークテーマは
ナンバーワンアーケード、ナンバーツー周辺機器、ナンバースリーゲームサントラ、そしてナンバーフォー積みゲー。
各番組の極上ゲーム話を聞いて、もし自分も話したくなったら飛び入りで企画参加も全然 OK。ハッシュタグゲーム的テーマトーク祭りをつけてそれぞれの番組の感想をツイートしよう。
君も誰かとゲームの話がしたくなるかも。
じゃあ次行きますか。
そうですね、もうこれ3本目に入りますね
そうですね。そろそろ来てほしいですけど、はい、言わなくて大丈夫
ですか。はい、ネギシです。
ゆずりさです。よっ。
このゴタゴタって音がどれぐらい入ってるのか。
めちゃくちゃ入ってる気がしますね、これ。まあ、金ですね。はい、開かないよ。あ、開いた。飛び出してきた。
次の
お題は、ピン。暴れラジオさんからですね。お腹がすくゲーム。お腹がすくゲーム。
ああ、暴れラジオさん、中ちゃんまなさんですね。
そうですね。
暴れラジオさんも面白いポッドキャストなんで。っていうか、今までのポッドキャストで面白いって一言も言ってないのに、ここで言ったらダメですよね。
カットです。
うん、まあ、割と大体聞いてるんで。お腹がすくゲーム。
お腹がすくゲーム。
はい。
お腹がすくゲーム。
バーガーバーガーですか。
また出すんです
か。お腹すきました、
ね、お腹がすくゲーム、まあ、まあ、この間って言っていいのか分かんないですけど、やっぱりあれですね、私的にはオーディンスフィアとオボロムラマさんお腹がすくゲームですね。
ああ、なるほどなるほど。
やつら、
まあ、美味しいそうなのが出ます、
ね、そうなんですよ、絵がもう。
でも俺、なんだっけな、あのテイルズじゃなくて、なんだっけ、スターオーシャンの時もなんか食材とかご飯とかいっぱい出てて、なんか腹減るなと思った記憶があります、
ね、スターオーシャンやっとこないんだよ。
スターオーシャンはなんか、あれスターオーシャンだったかな、食材っていうなんかカテゴリーがあるんです
よ。それテイルズもあるんですよ。
テイルズとね、それね、あの言いづらいんですけど、どっちかがどっちかをパクってんじゃねえかなってぐらい似てるんですよ、ね、
でもぶっちゃけた話、どっちも同じ会社じゃなかった。
違いますよ、スクエニ
と。あ、そうか、スターオーシャンはスクエニか。
そうですよ。まあ今は違うかもしれないですけど。
いや、スクエニですね、確か。
最初のスターオーシャンはスクエアだかエニックスかどっちかだったと思いますけど。
まあ、確かに私の記憶違いですね、うん、でもどっちが先だったかによりますよ、多分。
どっちが先だったか、
多分おそらく最初から
テイルズですよ。
じゃあテイルズパクられてるんじゃないですか。
テイルズですよ。だって俺がスターウォーさんを見たときにテイルズパクってんじゃんと思いましたもん。あれテイルズだったよな。そうだよな。だからスターウォーさんすごい好きだった友達がいて、面白いんだよって言ってて、まあ、キャラとかの特性とかあったんだけど、そのなんかアイテムの感じとかすげえ似てんなと思ったんですよ。
ファンタジアの時から料理の概念はありましたね。
そうですよ。だからそれで、ね、俺はファンタジア持ってたんで。ファンタジアは結構、テイルズ・オブ・ファンタジアはかなり俺衝撃を受けた作品だったんで、これはすごいな、まあ、クリアしてないんですけど、長えなと思って、ボスだなと思ったやつを倒した後に、まだ続くのかってなった時に、もう心が折れたんですよ。
折れないでくださいよ。
で、その後だったと思うんですよね、そのスター・ウォーシャンの友達が持ってきてて、こんな感じなんだよ、これはいいんだよって言ってた時に、どうぞ、テイルズやってるよみたいな感じをしたような気がします、
ね。なるほど。
お腹がすくゲームです。
でもテイルズもなんだかんだで、マーボーカレーっていう料理があるんですけど、うん、それを普通に商品として出してたりしますからね。
ああ、まあでも料理とかレシピとかっていうのがあるっていうイメージがあるんで。お腹がすくゲーム。他に
あるか。お腹がすくゲーム。他に。
お腹がすかないゲームとかありますけどね。
お腹がすかないゲーム。
そうですね。
お腹がすかないゲーム、うん、まあグロー系ですか。
いや、なんか例えばテトリスとかやってると全然
お腹がすかない。ああ、そういう感じ。それを言っちゃうと私どのゲームもがっつりやり込んじゃうと一日やり込んじゃうんでお腹すかなくなるんですよ。
そうですね。お腹がすくゲームってなかなかないなと思って。
私はとにかく今日で大物村正とオーディンスフィアは美味しそうすぎてやばいやばいってなりました。あれだけはゲームやっててもお腹がすくんですよ。
急にでもご飯のイメージとかあれですよ、ファイナルファンタジーとか。
あれ
あれは
15は腹を
腹
すかせてきますよね。あれ
うわっと思いますね。ちょっと選んじゃいますよね。これ見たいなとかね。
オノレイグニスって思いながらキャンプ張ってます。
そうなんですよ。だからあこれ作れないのかと思いますもん。
見たいのに。
本当にあれはお腹がすくゲーム
でありましたね。あれはお腹がすくゲームですね。イグニスのせいでお腹がすきますね。
イグニスが欲しいですよね。
確かに、お母さんってなります。完全に彼お母さんだと思ってるんで、私。
そうですね。もうなんか当たりが出なさそうなんです
よ。上に
ないよ、これ。上の方にありますもん。ちょっと、混ぜますか。
混ぜましょう。混ぜ方が豪快ですよ。
いやもう今ニャーっていただけて、
ニャーっておっと
次当たりますから大丈夫です。
そうですね、次当たりそうですね。
もう意図的に当たり回してるじゃないですか。
はい、
ネギシです。
ゆずりはです。
当たりました。
当たりました
プッチョ入りですね。
プッチョ入りですね。
これはね、くるって回すが出るんで。
ほうほうほう。
プッチョの、よくある質問は、好きな言葉はです。
好きな言葉は何ですか。
プッチョの好きな言葉は、
めっちゃパリパリ言ってますけど。
そうですか。ラブ&ピース
です。ラブ&ピースですか。そうです。
コーラ味です。ソーダ味からのコーラ味ですね。
はい、今回の
課題は、もちろんゲーム大好き DX、 もちろんさんから出たやつですね。アーケードです。
お
アーケードの話結構しちゃいましたね。
確かに。あ、でもまあこれはしてないです。
何ですか。
アーケードゲーム、私が最初に触り出したのは音ゲーです。
あ、音ゲー。まあでもそう、音ゲーはね、一時代ブームもあったので。
そうですよね。
いやでもゆずりはさんがアーケードに行く年代がいつか分かんないんですけど、何やりでした。ダンスダンスレボリューションってありました。
ありましたね。ありましたけど、あれは多分体力をおそらくめちゃくちゃ使うんだろうって思ってやってないです、うん、
ダンスダンスレボリューションはもう俺の中では恥ずかしくてできないです。
あ、それはあります。
いや、本当にダンスっぽくやってるやついましたけど。
いました、いました。あ、でもあれ今でもめめしくてのその全ボタン使うの2台あるんですけど、うん、全部のボタン使ってやるやつって踊れるんですよ。ステップがその踊れるようなステップになってるんですよ、
う
ん、
まあ、そういう風にまあ作ってると思いますけどね、まあまあ、
いや、それで言ったら今だとダンスエボリューションはできないです。私
エボリューションって何です
か。ガチで踊らなきゃいけないやつです。あのキネクトが搭載されててっていうやつです。
キネクトね。キネクトやっぱり消えたかった感じですよね。
あれの専用機になってますからね、あのダンスエボリューション。
やっぱね、ゲームユーザーに向けて開発するようなものではないと思います。
確かに。
まあ、まだちょっと、まあ、もしかしたらそれを使ってもっとゲームを楽しみたい人ができるものが作れるのかもしれないけど、あれは一般向けであってゲーマー向けではない。
そうですね。でも私本当音ゲーはいろんなの触ってますね。
音ゲーですか。でも造成最初に触るのはあのなんだっけ、ポップミュージックとか。
そうですよ。
どうせって言っちゃって。
そうですよ。どうせって言わないでください。
俺の精神ですよ。最初になんか、あの、あれじゃないですか。あのビートマニアがビートマニアが一時期すごい流行ってて。
デラは苦手ですね。
で、ビートマニアからの、なんか、女子向けのポップミュージックみたいなイメージだったんですよ。
女子向けの男の人が窓でババババってやってたりしますけどね。まあ、
タイムの達人もそうですけど、すごいトップクラスの人はもう、おかしいじゃないですか。
なんか残像見えますからね。
芸術的な動きをするので。まあ、あの辺はもうさすがにちょっと、あれですけど、なんか何も言うことはないんですけど、
そうですね。
俺の中では、あの、俺の話しちゃったんで大丈夫です。
大丈夫ですよ。
俺の中では、ビートマニアが流行った時も、ちょうどね、その時に、あの、ビートマニアの流れも多分その辺の流れからだと思うんですけど、R&B とかが入り始めて、R&B からの、ヒップホップみたいなのがあって、あでヒップホップの走りだった時に出たんですよ。
あ
クラブミュージックからのビートマニアだと思うんですけど、で俺普通にヒップホップの曲をまだ本当にまだそんなに流行ってない時にちょっと聴き始めてたんでけって思ってました。なんだよゲーマーがっつって。俺もゲーマーなんですけど、なんで急にこっちのなんかこう、まあ、俺の中でやっぱりそれがおしゃれな世界だと思ってた時代だったんで、このおしゃれな世界にゲーム入ってくんじゃねえよと思って。で、それをすげえなんかすげえこれが好きなんだよって言ってやってるやつがこう本当に机でタッタッタッて叩きながら練習してるんですよ。うわっと思いました。そうですね。あ、でもそれよりも前に、あれだったような気がするな。ラップのやつです。
ラップのやつ？
PS、プレイステーションで出てたやつ。ラッパー。パラッパラッパー。
あ
パラッパラッパーは好きでした。
パラッパラッパーめっちゃ難しいじゃないですか。パラッパラッパー好きです。難しいですけど、面白いと思いましたけど。
難しいですか。でも俺、その時にやった時、こんな簡単なゲームあんのかやってぐらい、あの時は多分俺リズム感あったんと思うんですよね。多分最高潮だったと思うんで。
最近なんかプレステ4かなんかで体験版が出てて、 やったら、なんでこんなにいい判定出ないのみたいな。
全然できなかった。しかもあれアレンジ入れなきゃいけないんで、
あ
アレンジで自分でアレンジ入れて、それがいいリズムで入ってると点数が高くなるんですよ。だから普通にやっただけじゃダメなんです。
そういうあれなんですね。
そうなんです。なんかですよ。ってそれアーケードの話になっちゃいますけど、リズムゲームの話になっちゃいました。
でも真面目にアーケードゲーの音ゲーはいろんなの触ってますね。もうポップミュージックから始まり、ギタードラ、まあどっちもですね、ギターもドラムもやって、その後なんだっけ、名前忘れたぞ。グループコースターとかもやったり。
グループコースター聞いたことないな。
セガから出てるやつですね。あとなんだっけな、まあ、でもコナミのから出してる音ゲーはなんかいろんなのやってますよね。
いろんなのそんなにあるんですか。
ありますあります。
グルーブコースターあった。いいですねこのデザインが。
そうなんですよ。なんかグルーブコースター自体はゲームのアプリであったりするんですけど、
インベーダーのインベーダーでなんかありましたよね、そのリズムに乗せるやつ。
あ、そう、それです、それです、
うん、いや、違います。インベーダー、スペースインベーダーの記念の作品で、そのインベーダーの演出がそのリズムになってて、しかもそのリズムに合わせて敵を倒すと点数がコンボするとかがあったんで、そういう演出があったんですよ。だからもしかしたらそれの発展系なのかもしれないですけど。
あとなんだっけな、 あとマイマイもやってますし、
うん、
マイマイ、マイマイっていう洗濯機みたいなやつですね。
マイマイで白石麻衣を思い出します
。あと、
まあ、だマイマイで乃木坂出てきますもん。マイマイじゃダメだな。
あとリフレクビーと指と、あとなんだったっけだな。サウンドボルテックスだ。あと
ドラム式洗濯機みたいな。
あ、そうですそうです、ドラム式洗濯機みたいな。あとはその
あ、こんな見たことない、最近行ってないもんな
楽しいですよ。あとは中ニーズも行ったか今。あとはビーストってやつもやってますし、 やったことありますし、それ友達と一緒にシンクロニカってやつもやったことありますし、あとシアトリズム FF もちょっとやりましたし、あと最近だとノスタルジアっていうピアノっぽいやつ。
あれですよね、音ゲーになっちゃうんですよね。音ゲーはやっぱゲーセンの方が楽しめるっていう感じがします。
筐体じゃないと楽しめなかったりするんで、うん、昔、まあ、周辺機器の話みたいになっちゃいますけど、ポップンのアーケードコントローラーを買ったことがありまして、
あ、
中身がスッカスカなんで、家でやるにはコーンカーンってめっちゃ音が響くので。
わかりますわかります、俺も思って
できませんでした
あれはね、良くないかったですね。
ちょっと、開いて中に何か詰めればよかったなって今更ながらに思いました。すっげー高い金額で買ったのに。
なるほど。そんな感じですかね。
そんな感じですね。
ネギシです。
ゆずり派です。違う、私だった。
違う、いいですよ。お金俺が払ってるんで。
お、そうですね。
どうせ開けられないです。次の当たりじゃなかったですね。
外れですね。外れたこと
に外れって言わないでください。
あ、すいませんその他トークですね、
はい、
その他テーマか。
その他テーマ、逃げない浅野川劇場とめきちさんですね。
ほうほうほう。
泣き芸、
泣き芸、
振り幅が
いろいろありますね。
泣き芸はありますか。
泣き芸、一番最初にやった泣き芸は FF10 でした。
FF10 泣きますか。
泣いたんです
泣き芸って言うとなんかちょっとこう、まあ、さっきのエロゲー系とかでよく泣き芸は聞きますけど、
まあ
アドベンチャー系です。
やったことはないけど、アニメ見て号泣したのはクラなどです。
って知らないし、
なんかアニメのルートしか見てないんですけど、どのルートもマジ泣けるから、男でも女でも、ギャルゲーと考えるので、ストーリーとして見てやってくれって言われるほどのあれですね。
俺ゲームで泣いたことないですか。
なるほど。
なんだろう、俺ほぼ泣かないんで。
ほぼ
泣かないんでって言いながら、漫画読んで泣いてるから。泣いちゃうアニメの話をしたしな。本当泣いたことないですね、ゲームで。ゲームで泣くなんて要素あるかな。
私あのあれあとあれですね、また FF ですけど、 FF7 のザックスの話とかめちゃくちゃ号泣してましたね。
へ
え、
全然わからないです。もうね、ロボットみたいな人間なんで。そうなんですね。だからなんかの反応で泣くってことあるかもしれないですけど、感動とかわかんないですよね。なんだ、泣き芸っても全く思い浮かばないですね。
FF は高確率ないです。
感動したとかはないですね。ざわつくっていうのは確かに、でもマザーとかざわつきますけど、でも泣くっていう感じじゃなかったですね。うわとは思いましたけど。泣き芸。
泣き芸。泣き芸、なんかあったかな、最近。
マザーの話が出たんで、マザーの話をすれば、これはワン、ツー、スリー全部クリアしてるんですけど、スリーは途中でお母さんが大変なことになるんですけど、ただその後、そのままゲームを続けなきゃいけないっていうきつさがあったなと思って。
なるほど。
これ何も喋れないですね。ネタバレになっちゃうな。
おっと。
泣き芸、泣き芸か。
泣き芸、なんかあるかな。
わかんないですね。なんか
私、まあまあまあ。
例えば Google 先生に泣き芸って入れて出てくるゲーム、泣き芸、
シュタインズゲートとか、そう、クライシスコアだな、私が泣いたの。
クライシスコア
あの FF7 のザックスの話のやつです。
いや、やりましたけど全く泣く要素なんかなかった
じゃないですか。最後とかめちゃくちゃ悲しかったじゃないですか。わあ、ザックス、わあ、ザックスってなったじゃないですか。
ええ、
見
ました。
絶望、あの、なんだろう、本当に希望がない絶望すぎて泣きすぎたのはニーヤレプリカントです、私。
ニーヤレプリカント、
あー、救いがなさすぎる、うわーってなってました。
なるほど、わからないですね。
うわー
泣き芸は本当にわからない。俺泣いたことないんじゃないかな。泣いたことないです、本当に。
マジっすか。
ゲームで泣くことなんかあるかな。 ないな、本当にないですね。
マジっすか。
ダメですね、ちょっとなんかもうゲーマーなんていうのはね、心のどっかが欠損してるんですよ。
めちゃくちゃね、あ、まあ、心のどこかが欠損してる、まあそれはどこかを欠損してる可能性もあるな。
泣くという感情がないんですよね。
あ、でもテイルズもなんだかんだね、泣いてたな、私も。
泣くのあるかな。何も思い浮かばないですね。
だって聞いてくださいよ、このファミ通のですけど、ファミ通のアンケートですけど、泣けるゲームソフト20選の1位に堂々と輝いてるのが FF10 ですよ。やっぱり泣けるんですよ。
FF10 泣けるかな。
なんでなんで。
わかんないね。
消えるから。あ、でもあとあれですね、私ペルソナ3も泣きましたね。ペルソナ3は主人公に救いがなさすぎて、救いがないのになんでそんな安らかな笑顔で眠れるんだこいつ
って。最後にずっと冒険してた仲間がいなくなるとかは割とある演出じゃないですか。
そうですね。
聖剣伝説とかもそうなんですけど、3人いて最後のなんか一番こう自由奔放なキャラクターが最後の最後でいなくなるとかは割とあるので、
あ、
俺の中では割とあるなって思っちゃう。本当に一番最初に言ってたあの夕闇通り探検隊の3人組の探検なんですけど、正規ルートで最後まで行くと最後の一番こう純粋っていう形で出てたキャラクターの子がこれ言っていいのか、まあ、言っていいのか分かんないですけど、亡くなるっていうかこの世に存在しなくなるっていう終わり方なんです。実際にそれは絶対回避できないんですよ。
クリアする。
だからその最初の噂でこう人が出てきて、あ、なんだっけ、人面ガラスに謎を解かないと100日後に誰か死にますよみたいな感じなんですけど、実際に死んでる、終わるっていう。
泣いちゃうやつだ。
ずっとその子を見てるとその子が純粋であることが分かるの で謎解きも全部その子で助かる部分とかも結構あったりはするんだけど、とか、まあ割と普通でも俺それで泣くってことはないですよ。手法ですよね。何で泣くんだろうな。子供が出てくるだけで泣いちゃいますからね。今だったらそういう子供が出てくる演出のあるゲームがあったらもしかしたら泣いちゃうかもしれないです。わかんねえな、わかんねえな。ここにそんな時間とかもないので、もうこれ3本取れちゃってますから。
そうですね。
もう時間的にも。じゃあ最後に 本だけ1枚だけ引いてみましょうか。
そうですね。
当たりを引いてください。
当たり引けない気がするな。
絶対当たりじゃないですもん、ここですもん、
多分。もう次だった。
次ですね。じゃあ次のヒント
か。おっと。
根岸です。
ゆずりはです。ああ、きついやつだ。これ何にも言えない。
何ですか？クロノトリガー。
クロノトリガーですね。DJ 涼子のネカラジさんの涼子さんからですね。クロノトリガーの話ですね。うん、私できないんですよ、
はい。クロノトリガーすごい楽しいですけどね。
クロノクロスしかやってないです。
クロノトリガーの方が話せないですよ。
トリガーやってないとクロスは話全然わかんないですけど、なんか細かい話が。
いや、でもクロノクロスとクロノトリガーって全然
世界観
お話が違うので、
そうですね、もうね、なんかつながりがあって、うん、ここはどういうことだっていうのがたまにあったりしますけど、
あのクロノクロスは難しいってよく言われてました。
難しかったですけど面白かったです。
クロノトリガーは面白いんだけど、でも俺ね、なんか久しぶりにやったらあんまり面白くなかった
です、ね、おっと
その時の感じが良かったんだ
と思います。あ、なるほど。
難しいです、これがそんなにいいものが載ってたら今の人がやっても思うと思うんですよね。クロノトリガーは、まあ、説明が難しいです。あの時代に生きてて、さらにあの感じでやるからこそ面白いっていうのもあるんですよ。
あ、なるほど。
強くてなんかスタートみたいなのもうなかなかなかったんで、
あ、もう最初からラスボスいけるよってやつですね。
そうですね、だからラスボス倒せる状態からスタートするので、一番最初にラスボスを倒すこともできるので。
あ、ラボスでしたっけ。
ラボスですね、ラスボスからのラボスですね
あれでも確かクロノトリガーじゃなくてクロスの方にもラボスっていたので、ラボスって何なんだろうなっていうのはずっとありました。
ラボスですね、
ラボス。
今引いたら、あ、中古書店夕闇堂根岸珠緒さんの理想のゲームです。
おっと、
最後に引いたのは
理想のゲーム、
理想のゲームを話したいなと思ったんですよね。話してるからね、聞きたかったんですよね、他の人がどういうのを理想としてるのか。実際前になんかRPG 作るとかで、例えばなんかゲームを作ってみようかなと思った時に、 RPG に求めるのは何ですかとか聞いたりとかしたことあるんですよ、
うん、
でもね、 RPG に求めるものって 100% ストーリーなんですよ。
まあまあそれはまあ、
結局理想のゲームで出てくるものって、さっき言った泣きゲーとか、泣けるストーリーがゲームがいいですねとかなっちゃうと、なんか違うような気がするんですよね。
確かに、
どういうゲームがやりたいのかってなってくると、
うんうんうん、
なかなか難しいんじゃないかなと思
って。でも私の中でのまあ現時点ですけど、理想が結構詰まってるのがテイルズだなって思いました。
ああ、でもテイルズとは分かるような気がします。
なんかストーリーも良くて、戦闘が RPG、 まあ、RPG みたいになるけどアクションゲームみたいなところもあってっていう、いろんな美味しいとこ取りのところがあって、
そうですね、
それが私はなんか良いですね。で、ストーリーも、シリーズ前にちょっとシステム変えつつやったりとかっていうのも面白いところだったと思います。
PSP ぐらいの世代のところが良かったかもしれないですね。だんだんキャラがやっぱ立体的になってって、
そうですね、
戦闘がちょっと難しくなってますよね
あ、でも今回のベルセリアは割とやりやすいシステムであれしてましたけど、まあ、ただ 2D から 3D になった時に、ああそうじゃないんだよ、あのドットの感じが好きだったんだよっていうのはちょっとありましたけど、
理想のゲームなんだろうな。でも割とオンラインゲームの RPG の世界観とかは割と理想っちゃ理想なんですよね。
ほうほうほうほうほう。
ただだからなんとなくこう生活があって、その中に入れるみたいな感じの方がいいんですよ、俺の中で。
あ、
例えばダンジョン探索系のゲームだったら、ダンジョンの中で、あ、俺はずっと昔言ってたのは、風雷の試練とかトルデコとかあるじゃないですかあれでずっとダンジョンの中でうまくやれば生活できるよっていう状態にしてほしいなっていうの
が。ああ、なるほど。
例えばこうなんか何か物を持ち帰るじゃなくて、その中で拠点を例えば自分で作って、でこう食材とか集めたりとかして、そこで生活してって、だんだんだんだん散策奥に入っていくっていうやり方ができたらいいのになと思ったんですよ。
なんですか、そのテラリアっぽい感じ。
ああ、まあ、テラリア、テラリアって何でしたっけ、
まあ、テラリアはサンドボックスゲーですけど。
そうですね、テラリアで、俺なんか違う、テラリアってタイトルだったっけって今思っちゃったでもあれすごい好きです、ああいう感じです、ああいう感じ。
もう本当にそれの感じだなって今ちょっと思いました、う
ん、あれはかなり理想的なゲームでした。
確かに。
ただあんまりね、 中の世界観というかキャラクターとかが微妙だったんですよ。
まあまあまあまあ、それは言っちゃいけないですでもちゃんと装備とかちゃんと整えないと、その潜っていくにしても大変だったりとかしますし。
で、1個引いてみます。
1個引いてみますか。
わーい。
奥まで入れて、
奥まで入れて、
結構固めなんでカツンって入れて、
で、ぐるっと
当たりが出ました。
なんでや。
赤が当たりなんです
よ。あー、なるほどなるほど。で、これ開ければいいんですか。
回す回す
回すんです。これこうやって回すんです。赤の方は回すだけです。
やったー。つっちょ、好きな言葉は。良いことですね。
炭ゲーの話になってますね。
炭ゲーな、あ、これもあれです。カルチャブルの、カルチャブルの黒柳さんですね。
交換しましょう。交換。ぶどう味苦手なんです
よ。あ、マジで。じゃあぶどう食いな。
やだやだ
炭ゲー、炭ゲーないな。
炭ゲー最近いろいろありすぎて私はやばい
です。炭ゲーいっぱいありますよ。
積んじゃって積んじゃって、だからこの間やっとベルセリアをクリアしたんですよ。
あ、でもやったんですね。
やりました、やりました。クリアしました。クリアのところまで行きましたよ。
そうなんですね。俺全然何にも、なんだろうな、終わってないのに結局モンハン立ち上げちゃったりとか
でもモンハンも積みそうだったんですけど、
最近はスーパーファミコンを立ち上げてますね
スーパーファミコン
永遠の消防隊ですね。
はい、できました。とりあえず仲間です。
今
日はここまでお疲れ様でした、みんな。
この番組は中古書店夕闇堂がお送りしました。